はい、それでは、聖書の学び、平日の聖書の学びですけれども、ヨハネによる福音書の、3章ですね。ヨハネによる福音書の3章です。ヨハネによる手紙ですね。ごめんなさい。第一の手紙の3章です。福音書ではなくて、すいません。第一の手紙の、3章です。で、先週ですね、6節まで見ましたので、今日は、今晩は、6節以降ですね、7節から、10節までを見ていきたいと思います。7節から11節まで、10節までを見ていきたいと思います。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しい方であるように、正しい人です。罪を犯している者は、悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために、神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行えない者は誰であれ、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。ということで、今日の学びの題名がですね、神の子供と悪魔の子供ということですね。で、この学びですね、いつもこの少しずつ進んでいますから、決して忘れていけないのは、流れなんですけれども、2章の29節で、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆、神から生まれたことがわかるはずですと、義を行う者が神から生まれたということをヨハネが話していて、それで今日読んだところに神から生まれたものということですね。神の子供についてこう見ていくわけですね。で、罪を犯しているものは悪魔から出たもの、悪魔の子供だと、かなり強い言葉を言っていますけれども、この区別をですね、見ていきたいと思います。で、私たちはですね、信仰を持った者が神から生まれた、神の子供になったということは、よく知っていると思いますけれども、それが一体どういうことなのかということを今日はじっくり学んでみたいと思います。では、もう一度7節を見たいと思いますが、幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しい方であるように、正しい人です。幼子たちと呼びかけていますね。これヨハネがね、よく行っていますけれども、この信仰を持って間もない、この誰かの助け、親の助けが必要な、そういうような状況ですね。で、その幼子たちには、あらゆる惑わしの力が働くんだと、この誰にも惑わされてはいけませんと言っていますけれども、2章の18節で、反キリストが多く現れるっていう時にも、彼は幼子たちと言ったんですね。幼子たち、今終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かりますということで、この幼子に対して、この偽教師たちがですね、このターゲットにする、この惑わす、獲物として、この幼子たちを選んでいくみたいなところがあるわけなんですね。で、この偽教師たちは、義を行っていない、正しいことを行っていない、罪を犯しているのに、まるで義人のような振る舞いをしていたと、考えられるわけなんですね。信仰によって生きようとしている者たち、それがたとえどんなに小さく見えたとしてもですね、キリストに習って生きていこうと精一杯努めている者たちが、いてですね、けれどもそういった偽教師たちはですね、そういう働きを見下し、あなた方は真の知識に達していないとこう見なしていくわけなんです。 で、そういった彼らの惑わしに対して義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人ですと言っているわけなんです。で、私たちはですね、何度となくこのキリストに習って歩んでいくことを教えられてきました。2章の6節に、神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければいけませんということで、イエスが歩まれたように歩む、キリストが正しい方であるようにこの義を行っていくという、まあ、こういう道があるわけですけれども、この偽教師たちは言っていることとやっていることがあまりにもかけ離れていたわけですね。で、そのことに対してイエス様は、この三条の水訓、三条の説教の最後のところで警告を放って、偽教師に気をつけなさいと、この身を見ることによって見分けることができるということをお語りになり、そして言っていることと異なっていることが違うということで、最後にね、この家が建てられている、この2つの家の例えを話して、それでマタイによる福音書の7章の26節でこう言われてますね。私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができますということで、知識を誇っていてもですね、行っていないという問題があって、マタイの23章の2節3節で律法学者やパリサイ人に対してこう言ってますね。律法学者やパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからですと。その言っていることがその人がそのように歩んでいる保証にならないんですね。で、私たちはとかくそれが惑わされてしまう。この人はこういう素晴らしいことを言っているから、この人は素晴らしい方で正しいに違いないと思うんですけれども、ヨハネはそれを否定しているわけです。義を行う者がキリストが正しい方であるように正しい人ですと、こういうふうに強調しています。で、前回も、この分かち合ったんですけれども、まあ、使徒たちの時代に偽教師と呼ばれている者たちがいて、その振る舞いが実に横暴なものだったということなんです。テモテへの手紙でパウロは語り、またペテロは第二の手紙で語って、あとユダが、その彼の手紙の中で語っているんですけれども、例えば、ペテロの第二の2章の10節にこう言ってます。特に汚れた欲望のままに、肉に従った歩み、権威を侮る者たちに対して、主はそうされますと。汚れた欲望のままに肉に従って歩んでいる、権威を侮っていると、まあ、これが2つの特徴として、このユダの手紙でもあるし、あとはテモテへの手紙にも、まあ、第一と第二の手紙にもそうあるんですけれども、まあ、教会においての権威でもそうだし、またこの世に与えられている世俗の権威もそうなんですが、立てられている人に対して主が立てられたということで権威を尊重するはずのところが、それらを無視して完全に悪魔化であるようにこうみなしていく、まあ、ここにはですね、反キリストの霊が働いていると言ってもいいと思いますね。いわゆるカルトと呼ばれている、まあ、そのグループの、人たちがですね、この立てられているものに対して反社会的になっていく。だから教会に対してもそうだし、この世に対してもそうだし、そして悪魔化していくっていうことがあるし、そういうものはですね、この反キリストの霊が働いているわけですね。で、イエス様がどういう方、どうされていたかということですね。十字架、ご自身を十字架につけようとしている、権威があるんだということをですね、総督ピラトが言ったんですけれども、イエス様は、ヨハネの19章の11節で、上から与えられているのでなければ、あなたは私に対して何の権威もありませんと、いうふうに、上から与えられているってお認めになっていたんですね。でもそれを完全に否定していく。で、こういう人たちに限ってですね、自分自身の欲望に対しては放縦のまま、もうそのままで奴隷になっているということがあります。言っていることとやっていることが全然違う。極端に乖離して いるんですね。でこういう人たちの中で、このヨハネが、警鐘を鳴らしているわけなんですね。それが第一の手紙の、大もたるテーマの一つなんですが、で8節に罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。罪を犯しているものの背後の存在をはっきりとこのような強い形で伝えています。前回もですね、6節で罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいませんと、このようにはっきりと言っていました。どんなに言葉は滑らかなことを言っていたとしても、キリストを見たこともない、知ってもいないと、罪を犯しているからだと言ってて、ここでははっきりと悪魔だと言っているんですね。でこれ、このヨハネはですね、イエス様とユダヤ人とのやり取りのことを思い出して話しているに違いありません。ヨハネは福音書の中で8章の43節ですけれども、イエス様の言葉をこのように書き記しています。あなた方はなぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで、真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからですと。でこのように、イエス様ははっきりと言ったんですね。ところでこの箇所ですね、今読んだ箇所ですけれども、ユダヤ人は悪魔の子であるとかですね、昔は教会そういう解釈を施し、で今になってもですね、反ユダヤ主義者らはですね、この箇所を使ってユダヤ人が悪魔に支配されていると言っているんですが、そういうね、拡大解釈は甚だしいんですね、曲解ですね。で文脈を見るとですね、どうなってるかっていうと、イエス様ご自身が私の言葉にとどまれば自由になりますよ、罪から自由になると約束されたですけれども、それに聞き従えないユダヤ人たちがいたわけなんです。そして後々イエス様を殺すという宗教指導者らの煽りに乗っていき、乗せられて心に殺意を抱いていくようになっていくわけなんですね。で彼らは自由ですよ、私たちは、アブラハムが私たちの父なのだからって言ったんですけれども、アブラハムが父であればアブラハムの行いをしているはずだと、アブラハムは人を殺すようなことはしないって話をしたんですね、イエス様が。そして今度は彼らが神が私たちの父だと言ったので、神ではないあなた方の父は悪魔だとこう言ったんです。つまり殺意、殺すという罪を犯す、その彼らに対してそれは悪魔から出てるんだよということをお話になっていたわけなんですね。でここで、この8章ですね、ヨハネの8章を詳しく見るとですね、すごく大きなことを発見します。8章の30節にイエスがこれらのことを話されると、多くの者がイエスを信じたって言った、信じたって言っている人たちに対してイエスもお語りになってたんですよ。で30節続けて読むと、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですとですね、とどまるならば私の言葉に本当に弟子ですとイエス様が信じた彼らに対してお語りになったのに、彼らはそれに従わなかったんですね。つまり信じたと言っても表面的なものだけであって、本当の意味で受け入れていなかった、つまり神から生まれていなかったんです。でそれでヨハネがですね、こういうイエス様の語られたことに基づいてですね、言ってはいるけれども、知識を持っているけれども、この何も行っていないで言っていることで正当化している偽教師たちを意識して警戒するように信じている者たちに問いかけているわけなんです。罪を犯しているということを私たちはこの律法に違反しているということで前回見てき、それだけ神に反逆しているものなんだということをですね、見て、どれだけ 悪なのかということを見ていきました。まあ、とかくですね、私たちは軽く見てしまいますよね、罪というものを。で、ここでは明確にですね、もっと強い言葉、悪魔から来たものなんだというふうに言って、罪はその神に反抗する、神に背くということが悪魔から出ているものであるということを私たちはわきまえ、罪に対する憎しみや嫌悪感ということを健全に正しく持っていく必要があるわけなんですね。でヨハネは、悪魔は初めから罪を犯しているとこう言っています。先ほどはイエス様が初めから人殺しだって言ったんですね、悪魔のことを。で、人が罪を犯した時のことを話しておられるわけなんですね。そしてヨハネが話しているわけですけれども、エヴァが、蛇によって惑わされて、アダムが罪を犯しましたけれども、蛇は悪魔によって語っていたことは、黙示録の12章で、この明らかなんですね。この悪魔が古い蛇と呼ばれています。で、イザヤ書の14章には、バビロンの王に対する予言があるんですが、その予言の中で、明けの明星と呼ばれる、明けの明星と主が呼ばれていく存在、つまりバビロンの王の背後にいた悪魔の存在が書かれているんですね。12節から15節までお読みします。イザヤ書の14章。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。だが、お前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。これが罪の始まりだったわけなんです。天から落ちたわけですけれども、高ぶったんですね。それで落とされました。で、悪魔は今度は蛇の形をしてエヴァに現れて、同じ高ぶり、だから神のようになれるよっていう、その同じ高ぶりを持って誘惑して、エヴァを誘い出したわけなんです。そこで、その悪魔の技を打ち破るために、神の御子が現れましたと、こう、ヨハネは言ってるんですね。5節では、キリストは罪を取り除くために現れた、現れた目的を書いているんですが、この5節は、罪を取り除くために現れたと言っていて、ここでは、悪魔の技を打ち破るために現れたんだと、こう言われて、言っているわけなんですが、人に罪を犯すように惑わし、神と人との関係を引き離し、まあ、自分と同じ定め、永遠の燃える火に投げ込まれるように引きずり込もうとしていく。これが悪魔の仕業ですね。これを巫女が、神の子が打ち破るために現れてくださったって言うんですね。誘惑を受けられた時が、もうその壮絶な戦いの始まりと言ってもいいかもしれません。いや、もっと前からそうですけれども、まあそこははっきりと現れてますね。御霊によってイエス様導かれて40日、この飲まず食わずで、それで悪魔が、神の子であれば、ですね、そこにある石をパンに変えなさい。ですね、そして、神殿の頂から落ちてみなさい。そして高い山に連れてって、これら栄華をですね、私を拝むならば与えようと。でこのようにして、神の御子が持っておられる栄光を、刺激してですね、私に今ついてくればあなたはそれを得ることができるという噂、この誘いをかけたわけです。もうその時から熾烈なこの、戦いがあったんですけれども、イエス様は、それには乗らずですね、この父に言われたことを行い続けました。そして私たちがですね、このイエス様がなされたこの大きな働きに罪を取り除いたということは、このよく知っていると思うんですが、悪魔の技を打ち破ったということはですね、あんまり注目していない。まあ、目に見えない世界ですので、注目、なんか、なんちゅうかな、あんまり注目していない、その罪を取り除いたということ、自分の罪の問題以上にはそこまで見ていない傾向がありますね。けれどもですね、壮大な神のご計画の中で、この戦いがあるんだということを知っていく必要があります。 アダムが罪を犯してすぐに、主なる神が蛇に対して呪いを宣言されましたが、創世記の3章の14節で、神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで歩き回り、動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。で、かかとを打つっていうのはですね、イエス様が十字架で、ゲッセマネの園で、この捕らえられて十字架に貼り付けにされるところまでに、この闇の勢力があるわけだったんですけれども、この悪魔が気づかなかったのでですね、その十字架におけるキリストの御業が、自分自身の脳天を打ち砕くものだったっていうことなんです。で、ヘブル書の著者はこう言っています。2章の14節ですが、そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じように、それらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。で、パウロが、今度はこう言ってますね。コロサイの2章の13節からです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神は、キリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利な、様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて、晒し者にされました。ということで、どちらもですね、このヘブル書においても、コロサイ書においてもですね、この悪魔を滅ぼした、この悪魔を捕虜の凱旋、悪魔とか悪霊とか、この支配とか権威の、あれですね、そういうものもののものを、捕虜としてですね、晒し者にしたんだと、こういうことを、イエス様の働きによって、この十字架とまた復活の働きによって、行われたということなんですね。で、イエス様が現れた時にも、もうすでに悪霊どもとの戦いがあってですね、例えばですね、高い山から主と弟子3人が降りてきた時に、口を聞けなくする霊に取り憑かれていた男の子がいました。覚えてますね。その霊が男の子に、息子に取り付こうと、つくと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして、体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに、霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでしたと。で、このようにして痛めつけていたわけなんですね。これが悪魔が人間に対して行うことなんです。ヨハネの10章の10節に、盗人が来るのは、盗んだり殺したり、滅ぼしたりするために他なりませんと。まあ、これ盗人って言ってますけど、悪魔に当てはめることはできるでしょう。こうやってイエス様が来られた時に、このあがいて暴れ出していたわけなんですね。そしてこれが再臨の時まで続くんです。黙示録がこれを明確に表している御子の現れ、悪魔の技を打ち破るという御子の現れが、大きな壮大な神のご計画の中で語られていてですね、先ほど少し言及した12章ですけれども、この竜として出てくる悪魔がですね、天におけるミカエルとの戦いで投げ落とされるんですね、天から。そして天で大きな声がして、神のキリストの権威が現れたと叫びました。またこう言ってます。12章の11節で、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝ったと。ということで、子羊の血によって、イエス様が血を流してくださったことによって悪魔に打ち勝ったんだと、こういうふうに言っているわけです。そしてさらに19章の方に行くと、イエス様が天から現れてご自分に歯向かう獣の率いる世界の軍隊に戦われて、獣は燃える火の中に投げ込まれますが、20章に入ると千年間悪魔はですね、底知れぬところで鎖につながれています。けれども千年の後に解き放たれて、彼が火の池に投げ込まれるということが予言されているわけなんですよね。で、ここでですね、本当に私たちはね、いつも壮大な霊の戦いの中にいることを忘れてはいけない。敵が誰であるかと、あるかを忘れてはいけません。ある説教者、これかなり昔の説教者ですけれども、言いましたが、緊急事態宣言を、この為政者ですね、この政治家とかが、こう当局がね、こう出してですね、解除したとしても、これは戦争とか、あとはその疫病とか、まあどちらかですよね。まあ今はコロナがありますけれども、解除したとしてもですね、キリスト者としてはそうじゃないんだってこう言うんですね。 この悪魔がエヴァを惑わした時から世界は緊急事態の中にあって正常ではないんだということなんです。イエス様が戻って来られるまで正常ではないんだということなんです。その緊張状態の中で私たちが目を覚まし信仰の戦いを戦っていくことになります。で次に、神から生まれたものは誰でも罪を犯しません。神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですと。でこのように、先ほどは罪を犯しているものが悪魔から出ているって言いましたけれども、今度は神から生まれたものは罪を犯さないって言ってるんですね。で前回学びましたが、この罪を犯さないというのは一度も犯さないという意味ではないんです。もう一生において罪を犯してないというものは偽り者だと、罪がないというものは偽って欺いていると、でこのように言っていますから、これヨハネが、同じヨハネが言っていて、同じ手紙の中で言ってますから、この罪を犯さないというのは一度も犯してないという意味ではなくて、罪を犯している状態の中にとどまっていないということを表しています。でそのように犯さないでいるのは神の種がその人の血にとどまっているからだと。これ興味深い表現ですね。種、植物の種が土に落ちて芽を出して成長し実を結ばせるときに、同じ種類の植物の実なんですよね。リンゴの種であればリンゴ、お米だったら必ずお米ができます。で人間も同じで、まあ、これね、種っていうか子種っていうと分かりやすいと思いますが、あの男子の精子にある DNA 情報ですね。で、それを持ってそこから生まれてくる子は親の DNA を受け継いでいるということですね。同じように神の子供と呼ばれるのは神から生まれたものということは神からの種を持っていて、だからこの方を父と呼ぶことができ、そういう御霊を、神の霊を受けたわけなんです。で、ヨハネが福音書の中で、この話をしています。一章の12節と13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるですね。だから神によって生まれたって言ってるんですから、この私たちが肉の欲でね、自分で頑張ってね、生まれることってできないんですよね。もう全くもって神によってなんですよね。だから肉の力で神の御心を行ったり正しいことをすることはできない。さっきイエス様はですね、ユダヤ人に対して、あなた方はこの聞き従うことができないんだよってこうおっしゃって、できないっていう言葉をお使いになって、なぜかって言ったら、この神によって生まれておらず悪魔の子供だからっていうことをイエス様おっしゃいましたですね。だから同じようにですね、神によって生まれない限り義を行うことはできないんだっていうことなんです。でこれ具体的な話として有名なのが、ニコデモとの、会話ですね。彼はパリサイ派の人で、サンヘドリの一員でもあり誠実な人でした。けれどもイエス様が3章の3節で、ヨハネの、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。でニコデモはですね、この赤ん坊になってどうやって母の胎に入ることはできるんですかと尋ねたんですね。この新しく生まれるって言葉を聞いてですよ。で5節と6節で、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。だからつまり何かって言ったら、肉によって生まれるっていうことが1度目なんです。けれども2度目ですね、新たに生まれるときっていうのは霊によって生まれると、御霊、神の霊によって私たちの霊が新しく生まれるということなんです。生まれながらの人はその罪によって死んでいて神から離れているけれども、御霊によって新しく生まれて、それで神の子供になる。でどうやってなれるかって言ったら、3章の15節に、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つと書いてあって、つまりイエス様を信じることによって新しく生まれる、神の子供になれるんだということなんですね。で、新約聖書ではですね、神の言葉、福音の言葉が人を新しく生まれるっていうので、種という言葉が使われてるんですね。 ヨハネもだからヨハネがここで言ってるように、でもちょっとあのヨハネの場合は神から生まれる神の種って言ってますけど、今度は神の言葉の種についてペテロが第一の手紙の一章の23節でこう言ってます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと。でヤコブが手紙の中で一章の18節、この父が私たちをいわば被造物の初子にするために御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいました。ということで、神の言葉によって、福音の言葉によって私たちを新しく生まれさせてくださり、そして神の子供とさせてくださったわけなんです。で、今もその御言葉によって罪を犯さないでいることができるようにしてくださっています。詩篇の119編の11節、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないためにあります。で次にです。そして今読んだところで、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないってこう言ってるんですね。でこの神から生まれるっていうことは、新しい性質が、神の性質が与えられて、なので罪を犯したままでいることはできないと。第2コリントの5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものですと。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたとありますから、新しい性質になってます。で、古い習慣はあるんですが、もうとどまることができないわけなんです。ちょうどそれはですね、例えば自分の国籍が別の国になったとしましょう。古い国にいることはできたとしても、住みづらくなって、新しい国籍の国にいることが落ち着くようになると似ています。悪魔はですね、私たちに嘘をつきますね。古い自分がいるのを、ほら、何も変わってないじゃないかとこう言い含みます。けれどもですね、それは真理は逆であって、新しく作られた自分がいて、古い自分っていうのはもう残像、残骸にしか過ぎないんだと。でパウロは、ローマの2章の2節に、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられているでしょうかと、死んでいるんだということなんです。で、なんでだから生きられるか、そのまま古い自分のままで生きることはできないんだよと、こう言ってるんですね。で、私たちが、この新しく生まれたものとしてですね、生きていくときに、アダムが罪を犯す前そうであったようにですね、神により頼んで生きていくっていうふうに変わるんですね。以前は独立して生きているんです。自分で生きているっていうふうになっていたんですね。けれども今は祈り、信じ、御霊により頼みっていう生活に変えられる。より頼まざるを得ない生活。でもこれはいい意味で言っています。皆を呼び求める生活に変えられたわけなんです。なのでクリスチャンが、私はクリスチャンとしてちゃんとできていないっていうのはですね、ある意味でね、その通りなんですよ。自分でできていないから祈るんですよ。自分でできていないから他の兄弟姉妹を必要とするんですよ。自分でできていないから御言葉が必要なんですよ。御霊によって生きていくんですね。で、以前の生活は肉のうちに生きていた。以前の生活は自分で生きていたんです。でももうそうではないんだということであります。ローマの8章の9節と10節を読みします。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても御霊が義のゆえに命となっています。ですね、体というのはもう罪のように死んでいるんだけど、御霊がですね、この正しさのゆえに命となっていて、私たちのうちで生きておられて住んでおられるわけなんです。なので、神の子供となったものは不義とは交わることができないということをパウロがコリントの第2の6章の14節以降で語っています。これ長いですけれどもね、ちょっと読みますね。14節から最後18節まで。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不幸に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が 何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。 汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われるということで、息子、娘となる、そして神が父となるというところには、この不信者、闇、ベリアルですね、とは一致がないんだということを話しています。で、十節ですが、このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であり、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。ということで、神の子供と悪魔の子供の区別ということで、まあ、この子供というところに2つの意味があることを、以前お話ししました。一つは先ほど話しましたように、その性質に預かるということですね。神の種があって、その神のご性質があるということです。で、もう一つは従順ですね。父と呼ぶのですから、父の言うことに聞き従う。父に習うものになると。従っているから、その子供なんだっていうんですね。例えば、パウロはそういう使い方として、エペソの5章の8節と9節でこう言っています。あなた方は以前は闇でしたが、今、主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。光の子供としてですね、光であられる神のうちに歩む、父として仰ぐならば、この方にあって歩んでいく、真似をしていく、従っていくということです。ということで、はっきりしてるよと。義を行わない者は神から出てないよということは、神は正しい方ですから。で、その区別について、どの現れてくることについて、こうはっきりと出てくるということについてですね、イエス様が、マタイの13章で、毒麦の例えでね、お語りになってるんですね。ちょっと長いですけれども、マタイの13章の24節から30節までを読んでみます。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出し実ったとき、毒麦も現れた。それでしもべたちが主人たちのところに来て行った。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。主人は言った。敵がしたことだ。するとしもべたちは言った。それでは私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちに、まず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言おう。この解き明かしですね。もうイエス様ご自身が解き明か、こう例えをですね、解き明かされますが、ですね、畑は世界で、良い種は御国の子、毒麦は悪いものの子らだと。いうことを言ってるんですね。で、あとは毒麦をまいたのはあくまで収穫は世の終わり、狩るものは御使いたちですということで、この同じ畑なんですけれども、この同じ麦なんですが、良い種と悪い種があり、悪魔がまいた種もあり、そして神がまいた種もあるんだと。で、その義を行わない者は誰であれ、神から出たものではないということは、悪魔から出た、悪魔がまいた種が、このどんどん明らかにされていくと。これ、終わりの日が近づくにつれですね、神の裁きが近づくにつれ、明らかになっていくわけなんですね。こういう形で、この不義を行う者に悪魔、不義を行うということは悪魔的なんですね。パウロがですね、キプロスで選挙旅行で、地方総督についていた、魔術師エルマに対してですね、使徒の13章の10節に、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は死のまっすぐの道を曲げることをやめないのかと、悪魔のことを言ったんですね。なぜかって言ったら、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちていたからなんですね。でこういう、この霊の戦いがあります。でもう一つですね、兄弟を愛さない者もそうですって言ってるんです。義を行わないということに続けて、兄弟を愛さない者も神から出ていないということをはっきりと述べています。で、これ次回ですね、 11節から15節に詳しくヨハネは語っているんです。非常に大事な箇所になっていきます。キリスト教会に、個人主義が入り込んでいます。で、そういう中で聞くべき指針が、メッセージがここにあります。つまりですね、神につながっていればそれでこと足りているんだ。教会というのはひどいことをしている。クリスチャンはみんなダメだ。まあ、そんなことを言っている中でですね、結局イエス様に対して殺意を抱いていたユダヤ人たちと似たようになってしまっている。つまり神につながっていると言いながら実は悪魔につながっているということなんです。まあ、これね、次回じっくり見ていきたいと思います。で、今晩は神から生まれたものが義を行うよ。で、罪を犯したままでいることはできないよ。で、もしそれができている、罪を犯したままでいる者たちっていうのは、神によって生まれたのではなくて、悪魔によって出てきたんだよ、というはっきりとした違いですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちが、この救われたということは、神によって生まれたということは、霊的なことであって、これはもう本当に私たちの世界ではなくて、あなたご自身がなされていることであることを覚えます。愛する主よ、この水と油のような関係なということが分かりました。だから私たちがこの罪と呼ばれているものに対して本当に悪魔からのものなんだということを本当によく知って、私たちはそれを憎んで拒んで、そして死んでいると、私たちは罪に対して死んでいるとみなしていくことができるように、どうか助けてください。聖霊の力によって助けてください。お願いいたします。私は聖なるものであるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと、あなたは言われました。そして心の清いものは神を見る。だから幸せだと、幸いであるとも、イエス様が言われました。主をどうぞ助けてください。聖なる御霊で満たしてください。感謝して、イエス様の皆によって、お祈りをお捧げいたします。メン。